皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は楽屋が丸見えの内外体制です。安倍内閣もあと10日が勝負になりましたね。集団的自衛権の問題でですね、閣議決定をすると、まあ、単価切っちゃいましたから、まあ、この10日で何とかしなきゃならないんですけども、今回は創価学会、公明党も非常に頑強ですね。今までとはだいぶ違うような感じがします。まあ、いずれにしましても、もう安倍内閣自体がですね、完全にこう包囲された形になっておりますし、この間もブルステルでオバマとの首脳会談もできなかったわけでありますね。まあだからもう本当にアメリカもですね、日本に期待することもないし、で、安倍と近づいてるってこと自体がですね、非常に大きなマイナス要因になってるわけですね。安倍の周りの連中は依然としてですね、中国が包囲されてると言ってますが、全くそれは事実に反すると思いますね。やはり基本は日本がどんどん世界から孤立していてですね、で、アメリカの、軍の関係の連中がですね、まあ日本の安倍たちとつるんでですね、規制を上げてるというのが実態だと思いますね。まあいずれにしましても、ソビエトが崩壊した最大の理由はですね、改革をやったことではなくて、情報公開をやったことだと言われておりますから、情報公開が進んで、楽屋、舞台裏の話が、今やネットワークを通じてですね、どんどんどんどん広がっていく状況ではですね、問題を隠し隠し、国民を騙しながら政治や経営を行うことは不可能なんですね。しかし、その怖さを依然として分かってない人たちが今上にいるわけでありまして、まあ今後何かね、起きるたびにいろんな情報が流れてって、どんどんやはり信用失墜していって、まあこのままですね、泥沼の中に落ちていくだけだろうと私は見ていて思います。世界の中でやっぱりその CIA の話がですね、非常に今興味深いと思いますね。今度正式に出るそうですけども、ニクソン元大統領の、補佐官といいますかね、支援していた人が書く本らしいんですけども、ケネディ大統領はなんで殺されたのか、CIA が関与していたと。で、そのことをニクソンが知って CIA を脅かしたもんで、 CIA がニクソンを殺しにかかったという話が載ってるんですね。で、まあケネディ暗殺の要因というのは昔からいろんな憶測がありますけども、やはりなんかその本によればとですね、やっぱり最大の原因というのは、キューバ侵攻事件ですね。 CIA がキューバをひっくり返そうとして侵攻していたと。ところがそれがうまくいかなくてですね、で、ケネディもそれをもうやめさせようとしていた。それでケネディが殺されちゃったと。で、ケネディが殺された後、副大統領がですね、続きやるんですが、結局全部大失敗で終わったという事件ですね。まあだから本当にこの世界の多くの戦争は CIA や KGB が起こしてるんですね、あれ。勝手になんかみんながやってるんではなくて、実は CIA や KGB がですね、戦争を起こして、それでその戦争で商売してると。まあそういう状況なわけですね。まあことにもってですね、めちゃくちゃな話でありまして。ですからまあそういう、情報当局なるものが実はですね、とんでもない連中だと、犯罪者集団だということが、だんだんこうバレてきてるわけですね。やはりインターネットのこの広がりというのが、ものすごく大きな力を今持ってるなと思うんです。それは単なる文字情報だけではなくてですね、音声や、それからその動画で、現場の様子が、録画されて、で、ネットで一瞬のうちに全世界に配信されると。まあ、こんな時代ですから、やはりもう隠し立てをするっていうことはできないわけでありまして、楽屋が全部丸見えになった状態でですね、仕事をする、そういう力がなければ、もう今や組織の運営っていうのは不可能なんですね。で、やはりそれができない人たちがですね、最後こう、まあ、世界が見えない中で自分たちの足元だけ見てですね、日々の政治をやってるというような状況なんじゃないんでしょうか。だから全然うまくいかないんだと思いますね。 で、本当なんて言うんでしょうかね、今までのその政治そのものが機能しない、一つの大きな理由は、やはり、バブルが崩壊してしまったためにですね、これ08年のリーマンショックですね、やっぱりどの国もですね、今までのような金儲けができなくなったということだと思うんですね。所詮この政府に人が集まっている理由は、それで金が儲かるからだというふうに言っても過言ではないと思いますね。政府というのはとにかく金儲けの手段で、金を儲けるために政府をやり、政治家をやり、で、金の分配をどうやるかで自分の権力としていると。まあ、こういうのが日本を含めて世界中どこでもそうですよね。金をもらえなきゃ政府に近づく理由なんか何にもないと思っている人は、すごく今世界中に多いと思いますね。それは本来の政治とは全く違うわけでありまして、でももうこのね、最後の暴落が起きれば、全部これで一応終わりになりますから、まあ、そういう政府なるものも機能を止めてしまうことは間違いないですね。で、それを救うことは誰にもできないわけで、まあ、今までの政府の機能が止まった中でみんな次どうしようかということになりますから、まあ、よっぽど実力ない人でないと、なかなかその時にたまげてしまうということになりますが、だからまあ大変といえば大変なんですけども、まあしかし、このダメなものはダメですからね。やっぱりここに来て、もうその辺の仕分け、残るものと消えるものの仕分けっていうのは、もう大体ついたんじゃないでしょうかね。この、組織なんかもそうですよね。最初のうちはみんなでこう救おうという時期があるんですが、もうダメだと思うと勝手にみんなですね、自分だけどう生きようかっていう話になってくるわけでありまして。まあ、そうなってきて、で、去るものは全部去った後、残ったものが、まあ、実力を持っているのか、残ったものがただの烏合の衆なのか、ここで全部決まるわけですね。自民党なんかもどうでしょうかね。あれ、とにかく安倍がああいうデタラメやってますからですね。まあ、どっかで、中から反乱が起きてきますね。おそらくそれは今度の内閣改造の後だと思うんですね。内閣改造をやりますと、まあ、それまではですね、まあ、とにかくポスト欲しいから黙ってるんでしょうけども、まあ、改造をやればですね、みんな騒ぎ出すと思うんですね。で、よくよく見ればですね、地方選挙なんかでも、例えばその、集団的自衛権を利用すれば公明党と切れちゃいますから、もう地方選挙で勝てない人らが続出してきますよね。で、じゃあその公明党の関係を続けるというのは安倍を出せばいいわけですから、安倍抜き自民党で公明党とするんでいけばいいわけで、やはりそういう動きをですね、まあ、だんだんみんなこの選択していくと思うんですね。で、その中で、まあ、政策なんてのは全然関係ないわけですから、あなたたち何もないですからね、適当なこと毎日言ってるだけですから、どうやれば次の選挙に勝てるんだろうという、そういう話になってくると思うんです。で、誰と合唱連行してみようとかですね、政策抜きの、まあ、言ってみれば好き嫌いの合唱連行がですね、まあ、多分最初進んでいくんじゃないかなと思うんですね。でもそれは国民にとってみればあまりにも馬鹿げた話でありますし、まあ、自民党がダメで民主党行って、民主党もダメでまた自民党を持って戻ってもっとダメだったということですから、まあ大体これでゲームオーバーですよね。ゲームオーバーですから、まああとは、うん、何か敗戦のようなね、大暴落のようなことが起きて、みんなこの面目完全に失って、昔の関東軍みたいに消えてなくなっちゃうということしかないと思うんですよね。なんか他にここで、なんか彼らがこの大暴落、今後の大暴落に耐えられることって、方法ってないと思うんですよね。まあ、こんな感じで、やっぱりこの、いろいろ情報公開進んでいきますとですね、舞台裏がこう全部見えてきますから、舞台裏が見えてくると、やはりそこでですね、どんな風に動きそうなのか、あの人はこうしそうだ、この人はこうしそうだ、この連中はこうなりそうだって見えてきますんでね。まあそういう意味では、それをこうよく見ながら行けばですね、大体見当はつきますね。昔のように全部ですね、確立されていて、で、ある日突然それが表に出てきてみんなたまげるっていうふうには今ならない。まあそれだけでも随分ありがたい話でありまして、だから手を打とうと思えば基本的にはいくらでも打てる時代がもう来てるわけですね。あとは一人一人自分がどう行動するかだけの問題じゃないかなと思うんです。で、まあもう一回その CIA の話を戻すんですけども、CIA とかですね、あと情報機関ってアメリカに4つ5つありますよね。軍のもの含めて4つ5つその正式な情報機関ありましてですね。まあこんな連中がやはり何を結局してるかですよね。まあなんかものすごくすごいですね、盗聴装置を見つけたとかですね、作ったとか、あるいはなんかすごい飛行機で、ゴルフの球みたいなものがですね、上空 4万フィートから見えるとかなんかいろいろ言ってんですけども、でだからなんだって話ですよね。要するにアメリカの国を何とかする力っていうのが、そんなそのインテリジェンスとかいうものからもはや生まれてきていないんですね。人の秘密を知ることでですね、その自分の国が強くなれるかともはやなれない。あるいはなんか敵より先にですね、なんか高性能の武器を使うことで自分が有利になるかというのはもはやならない。これ自身がやっぱり大きな変化だなと思いますね。最近アフガニスタンテロなんかでもですね、実は反政府軍の抵抗軍のその武器っていうのはますます原点に戻ってんですね。高性能の武器ほとんど出てこなくてですね、自爆攻撃とかですね、非常に簡単なですね、武器によるものがやっぱ多いんです。で、じゃあそれで、じゃあ反政府軍弱くなったかというと反対で強くなったんですね。やっぱりこの肉弾戦っていうんでしょうかね、高性能の武器に頼るっていうことは、まあ自分が死ななくていいと思う安心感がありますから、やっぱ腰が引けてくるわけですよね。高性能の武器って言った瞬間に、あるいはその人数が多いと、大兵力なんて言った瞬間にですね、ああ、こう自分はまあね、安全だなと思う気持ちがどっかから湧いてくるわけでありまして、まあそんなのが蔓延している軍隊とですね、もう他に後はないと、俺が一人で行くしかないという世界とでは、だいぶやっぱりその戦いに対する腰の入れ方が違うんでしょうね。それからまた最近欧米で随分問題になってるんですけども、欧米の国民ですね、中に白人もいるんですが、その人たちがイスラム教に改宗してですね、シリアの反政府軍とか、あるいはのアルカイダの部隊に入って戦ってる例がすごく増えてるんですね。だから巡り巡ってですね、自国民同士が敵味方に分かれて戦うなんてことが実際に起きてるんですね。まあそういうのを見てると、もうなんかやはりその国家に対する不信感っていうのがここまで来たのかなと、もうこの国家とはですね、戦うしかないと。で、国の中で戦うといろいろもね、なかなか勝てないから一旦外国へ出て、外国の反政府勢力と提携しながら間接的に戦っていくと。いうような人たちが急激に増えてるんだようですね。もう何千何万の単位でいるようですよ。そのヨーロッパやアメリカではね。まあだからそういうのっていうのは基本的にもう片っぽでね、グローバリゼーションした世界ってあるわけですから、電話もどこでもね、世界中通じるし。それで一応その暗号もですね、まあ普通にやればバラされちゃうんですけども、バレないようにですね、一生懸命その暗号をかけることができるっていうことは、まあスノーデンの話でもわかるわけですね。本気になって、その、自分たちだけの暗号を作って、それでやってきゃですね、そう簡単に、盗聴されないということも、スノーデンの話聞けばよくわかりますし、まあ、ね、それだけ数が多いとやっぱり追い切れないでしょうね、追っかける方も。まあ、そんなことで、いろいろと、みんな、生きる死ぬの戦いを世界中やってんだな、と。まあ、つくづくと見ていたと思うんですよ。で、何のために戦ってるのかというと、やっぱりもう、圧政に耐えきれないってことでしょうね。一言で言えば。アフガンの連中もそうですし、それからね、欧米の連中で向こうに行ってアメリカやイギリスと戦う連中もそうでしょうが、もはや圧政にはもうね、我慢できないということだと思いますね。それは中国でもそうですよね。中国は習近平になってですね、15万人ぐらいその公務員を粛清したって言うんですね。で、しかし、その次の政治なんか何も見えないわけでありまして、これで最後の大暴落が来れば、ますますその粛清が広がるばっかりで、誰もいなくなっちゃうわけですよね。でもまあ、そんな感じで、上がですね、支持率バラバラになっていくと、同時に下の方はですね、もはや圧政に耐えきれないということで暴発していくわけでしょう。もうそれは火を見るより明らかですよね。で、まともな人たちは、それは世の中にいるんですね、イスの時代も。日本もそれいるんですけども、やはりこのうまくいかない人たちがですね、人当たり、この、まあ、ね、ちゃぶ台ひっくり返して、行動して、その後でないとですね、なかなかまともな政治とかまともなその行動っていうのは表で出てこないですね。日本だってどうでしょうかね、1990年にバブルが崩壊して、あの時そのバブルはとんでもないと思った人たちもいましたからね、たくさん。でもしかし、やっとそういう人たちが本当にですね、世の中の主導権を持てるようになったのは、もうこの10年ぐらいじゃないでしょうかね。ですからやっぱりそのバブル崩壊直後というのはですね、今まで持った連中ののた打ち回りが激しいですから、まあその中でその相当な時間と労力が浪費されてしまうんですね。だからそう簡単にですね、立て直してできないんですよ。 こっち行けばまともなことが、まともなことになると分かっていても、やっぱ簡単に舵を切れないですね。みんなそんな賢くないですからね。その時間のロスが実は非常に大きくて、だから日本のように、二十何年前に初めて本格的なバブル崩壊した国はその分有利なんですよ。日本がトラブってる間、世界はですね、まだ元気よかったですからね。まだだから日本は救われた方でありまして、今日本が、まあ、とりあえず、それ変なものをここで生み出したですね、中の人は改まりますからね。で、それは時にですね、まあ世界がほぼ同時に行き詰まってきたっていうのは、まあ大変といえば大変なんだけど、まあ日本にとってはですね、いろいろ行動できる自由度が広がるってことだと思いますね。何でもかんでも相場に金入れてですね、国債で金調達してばらまいてで救うというこのやり方を世界中やりましてですね、世界の中央銀行連携取っちゃったがためにですね、この遅れてきた連中ってのは全部そのまとめて問題先送りになったんですね。アメリカもイギリスもそれからヨーロッパもそれからアジアも中国もですね。だから本当はこう順番にやっていけばですね、まだ少し良かったかもしれないけど、全部先飛ばしたわけですね。だから今日本以外の国ってみんな一線に並んでんじゃないでしょうかね。バブル崩壊のその影響対象という意味におきましては、今度来るやつが一番すごいやつですから。で、それ同時に起きるわけですよね。バベルの塔の崩壊なんていう神話の通りのことが今起きようとしてるわけでありまして。だからそうなった時の阿鼻叫喚っていうのはですね、これ誰も救いようがないですよね。どうするのかなと思うんですが。で、いろいろ理屈こねてですね、こう言っててもね、例えばその景気良くなったなんだってそんなことないわけですよ。見かけの景気だけの話で、不良債権全然なくなってませんからね。表面的に処理したったり付け替えしてるだけですから、デリバティブなんか全部飛ばしてるわけでしょ。それがね、証拠にその金融機関のですね、株価なんか下がったままじゃないですかね。戻んないですよね。だからこう、なんていうのかな、昔はごく一部の人たちしか知らなかったようなこの舞台裏の話をですね、今多くの人たちが知ることができるわけですね。そうするとこう、旗目から見えるわけですよ。あんたたちどんな実力があってですね、あの銀行ってはどの程度の人たちで、あの政府の連中ってどんなことをやってて、懐の中どうなってるのかってこう、透けて見えてくるわけですね。で、これはやっぱり、その救いであって、で、やっぱりそれ見てる人たちに、やっぱ次やれと、天は言ってるってことだと思いますよね。少なくともその、見えてる以上ですね、もう頼りにならないことは明らかだと。だったら自分で行動しなさいよと。今度は自分でやるんですよと。あんなの見ててですね、あれにすがれない以上ですね、自分たちやるしかないんだと。その覚悟をですね、日々、天は我々に問うてるんじゃないかなと、私はいつもこう思ってるんですね。で、とにかく悪党たちがですね、うまくいかなくなった後ってのはですね、もう解散するのが早いんですよ。とにかくですね、もうすでに安倍内閣もそうですけども、悪党たちがですね、つるむのも早い。で、悪党たちってのはその解散するのも早いんですね。なんか儲かると思えば一瞬にして集まるし、ダメだと思えば一瞬にして去っていくわけですよね。だからこう、一番最後というのは、マンションの関東軍と同じで、あっという間になくなっちゃうんですよね。で、みんなその昔そこにいたことをですね、隠すようになっていくわけですよね。だからこれから至るところですね、急に静かになっていくんじゃないんでしょうか。私は昔ね、公務員やってましたなんてことは一言も言わない。私昔東京電力にいましたなんてこともなかなか言えないと。まあ、こんな風になっていくんでしょうね。まあ、そういうことのところが一応出発点ですね、次のね。で、やっぱこの、全部丸見えになってくる時代っていうのは、やはり最後、勝つのは真心なんですよね。とにかく最後本当にですね、世の中を動かしていくのは私は真心だと思いますね。真心のわかる人が、真心のわかる人と共鳴して次を作っていくわけです。で、わからない人たちは、互いに相争っちゃうわけですよ。だからそのあれも信用できない、これも信用できない。まあそれはその人の勝手だからまあいいんですけども、結局誰からも相手にされないですね。そうするとお金だとか政府の力がもうない時には完全に孤立するんです。どこでも生きていくことができない人になってしまうんですね。その怖さが今日々形になって現れてんじゃないんでしょうかね。だからやっぱりこの俺がだとかですね、なんか姑息なことをやって、なんか生き残ろうという人たちがどんどんやはりこう打ち落とされていって、で、こう下に溜まっていってるのが日々のこの状況ですよね。だからそのお金持ってるとか学歴だとか実は全然関係なくて、 まあ、どういう人たちと一緒に仕事をしてんですか、生きてんですかっていうのはこう全てですよね。どんな共同体にあなたは属していますかっていうことがほぼ全てになってんじゃないですか。本物のネットワーク社会がもう今見えてる、目に見えてる、今形になってるんじゃないかなと見てた思うんですね。まあそんな感じでですね、これから楽屋がどんどんどんどん明らかになってって、まあ人々のそのね、怒りも出てくる。でもその中から未来が見えてきますから、ぜひですね、この丸見えになった楽屋よく見ていただいて、次をご自身で考えていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、楽屋が丸見えの内外体制ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。